今日はその子どもの日と花の日ということで、新年の礼拝を守るということができて、とてもうれしく思います。子どもたちのお花を持ってきてくれたり、そして、飾りつけていくですね、花束にしたり、花束にしたり、教会の方々の助けをいただきながら、礼拝の前に準備がなされました。今日この礼拝で、このマタイの福音書の聖書の言葉を、ご一緒に読んだわけです。そしてこの聖書の書き出しのところですね、見出しのところに思い悩んだというふうに書かれて、思い悩んだ、あれこれ悩んだ、考えすぎてはダメですというふうにイエス様が言われたということです。何を思い悩むのかというと、何を食べよう、何を飲もう、あるいは何をしよう、そんなふうに、思い悩まなくてもいいんですよということでイエス様が言われました。で、命は食べ物よりも大切である。体は一気よりも大切ではないかというふうに言ってますけどね、いわゆるわけです。で、これは何を大切にするのかという、そういう問いです。食べ物や一気、着るものですね。それは私たちが生きるためには当然必要なものです。なくてはならないものです。でも何のために食べ、そして何のために着るのか、そのことを考えれば、自分の命や体を守るためですね、自分の命と体を守るために私たちは食べたり着たりするわけです。したがって一番大事にしなければならないものは命そのもの、あるいは体そのものなんですよ。イエスが言われたらしいんです。で、そしてそれらは基本的に神様から与えられているものなのだというわけです。神様から与えられているものですから、思い悩んだからといって寿命を伸ばすことはできませんよということが27節のところに書かれています。私たちがね、その命の長さを自分たちで伸ばすことが、ね、できます。もちろん、医学というか、ね、治療院で治療を受けて、その最善を尽くすわけですけれども、人間はそれをしていつまでも生きていくことができないわけですね。それは、人間の命っていうのは、それは神様がお決めになることなんですよ、と、イエスが語られています。で、しかしまた、それらのものは、32節のところですけど、みんなあなた方に必要なことを神様はご存知なんです。知っていてくださるんですよということが32節のところに書かれています。神様は私たちがこの世界で生きていくために必要なものを十分分かっている。おられる。そして実は私たちが生きていくために必要なものを神様は備えていくだけです。準備していてくださるということです。それは空の鳥や野の花を見ればわかりますということが今日のところに書かれていると思います。31節のことを言いますと、だから何を食べよう、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩みなというふうに教えられます。何を食べよう、何を飲もうか、そういうことを考えてはダメですよということでは決してありません。そういうことではありません。何を食べようか考えないと料理は作れませんね。ここで言われていることは、考 考えすぎて悩むことはありませんよということです。空の鳥をよくご覧なさいというふうにイエス様は言われます。鳥は羽を撒いたりできたりもね、張り入れたりしない、蔵に入れたりすることもない、ね、それなのに鳥たち食べ物がなくて死ぬこともないし、お家がなくて困ることもあります。神様は小さなことでですね、一羽一羽ちゃんと守ってくださり、生きていくために必要な食べ物を与えてくださっていることというイエス様が言われています。で、今の季節なら、田んぼの時期ですね、お米を作る、田植えの時期というです。田んぼには、鳥たちが大好きな虫がね、土の中に、水田の中にたくさんいます。鳥たちは安心して、おいしいごちそうを食べてね、きれいな声で歌を聞いているというふうに、鳥の帰りの声が聞こえる。まるでそれは神様ありがとうというふうに言っているようにも聞こえる。で、そんな小さい鳥の様子を守ってくださる神様が、自分に、神様はご自分に一番よく見せて、お作りになった私たち人間をどうして神様は放っておかれることがあるでしょうかということを言ったんですね。言われた。聖書は、みんなが持っている聖書を知らせるということですけれども、旧約聖書っていう、もっと詳しい聖書があるんですね。その一番最初に、創世記、神様がこの世界で作られたお話が記されていることになります。そこでね、神様のこの世界で作られたときに、最初に、神であれというふうに言われる。この世界は真っ暗な世界、闇に満ちた世界だったんだけど、そこに神様はまず光を作られた。光がないときに、多くの生き物を見せていけない。食べ物にできる食欲も光を受けないと育つことがない。私は常に言うんです。で、神様はまず光を打ち上げて、その後に聖書を読んでいくと、大空と大地と水を分けられて、そして、この大地、地上に草や木を生えさせられたというふうに書かれている。で、その次に、水の中で生きる魚である、空を飛ぶ鳥を作られて、そしていろんなね、家畜というか動物を神様に作られて、一番最後に人間が作られた。一番最後に作られたのは人間なんです。ね、こんなふうに聖書が書かれています。どうして最後に人間だったんだろうか。ということも、考えるんですね。どうして人間一番最初だったらダメだったのかな、神様はね、世界を作りになっていろんな生き物を作られた一番最後に人間を作られた。最初じゃなかった。で、それは、神様がね、私たち人間が生きていけるように配慮してくださったからだと、私は思っている。ね、全ての環境が整えられて、いろんな空の鳥や野の花や、いろんな食べ物や動物たちが全部作られて、ね、その最後に人間作られたっていうのは、それらを人間がいただいて、ね、食べたりしながら生きていくことができるために、神様が、は一番最後に人間を作ってくださったわけです。ここに神様が私たち人間に対する深い愛があるというふうに思います。で、昔、イスラエルの人たちは、エジプトで奴隷であった、ね、そのイスラエルの人たちの苦しみを神様はね、ご覧になって、またその苦しみの声を神様が聞いてくださって、モーセという指導者をかけて、 神様はイスラエルの人々をエジプトから連れ出すと、脱出させることに、なんか40年にも及ぶ長い長い苦しい旅です。で、旅をするうちに当然ね、エジプト出るときに持ってきた食べ物が底をつけてしまう、全部なくなって食べ尽くしてしまう、食べ物もなくなっちゃう、ね、イスラエルの人たちはお腹空いて、もう死にそうになっていくわけ。そこでね、こんなことだったらエジプトにいた方が、まだ奴隷であったとしても、ね、ご飯もちゃんと食べれたからエジプトにいた方がマシだったっていうふうにね、イスラエルの人たちはね、もう神様に文句を言ってね、で、そして、神様にね、お祈りをして、お願いするんだけども、その時ね、神様は天からマナというね、パンのようなものを降らせてくださった。そしてイスラエルの人たちが空腹をお腹空いているのを満たしてくださったということが旧約聖書の中に書かれています。で、神様はこのように、この毎日毎日一日一日必要な分のパンを与えているだったんですね。でもその時ね、人間が欲張って、明日のことが心配だから、これ明日の分も取ってよ、ね、こうやってたくさん取りすぎて、明日の分、その次の分っていうふうに取っておくと、なんと次の日になったらですね、マナというふうにね、臭く食べられなくなってたっていうふうに書かれてます。まあ、そういうことが聖書に書かれているわけですが、神様は外で言われていることは、私たち人間にね、生きていくために必要なものは必ず与えてくださるんです。それをね、人間が欲張って自分の力で、ね、何とかしようと思うというかね、神様を信じられなくなってしまうときに、この人間はあれこれあれこれと足を動き回って、思い悩んだりしながら動き回ってしまう、ね、そういうことを聖書に書かれています。で、そういう私たちイエス様が今日のところで、野の花がどのように育つ、注意してみなさい、働きもしない、続きもしないというふうにですね、野の花というのは自然に生えた花ですね、誰も特に手入れするわけではない、勝手にそこに、自然に生えた花です。広々とした野原に限らず、時にこんなところに生えてるのっていう道端に咲いているような花を見かけることもあるんです。で、それらはこの人間が種をまいたり、人間が植えて、人間が手入れして管理したものでは必ずしもない。それなのに花を咲かすわけですね。で、そういう花を見ていると、神様がその花にここで育って咲いてごらんというふうに言われているように思うんですね。野の花も空の鳥も、また私たちも神様が作ってくださったものであることに変わりない。神様は私たち一人一人にも、ここで育ってごらん、ここで生きてごらんというふうに、私たちが生きていく場所というものを、ね、用意してくださる。だから、いろんなことで私たちも悩まなくてもいいんだ。神様は私たちに必要なものを必ず与えてくださると、今日ね、大人の子供も、もう一回教師のところを聞きながら、みんなで信じることができたら、いいなっていう。